こんにちは。総務大脳神経外科の加藤貴弘です。今日は平成27年の4月の28日の火曜日です。日本の中で、MRI という機械が普及するにつれまして、脳ドックや、当院のような診療所で、MRI を受けられる方っていう数が、ここ10年で劇的に、患者さんとしては増えております。それに伴いまして、くも膜下出血や脳出血を起こしていない未破裂の脳動脈瘤という所見を認める患者さんも多くなっております。動脈瘤の直径が3ミリを超えると、出血する可能性が高くなると言われるんですけども、3ミリ以下の患者さんがほとんどなんですけども、直径が3ミリ以下の患者さんで、実はある統計によりますと、直径3ミリ以下の脳動脈瘤を60歳以上の方で持っている方っていうのは、全体の、10人に1人、というふうに、言われる統計もあります。なので、そんなに、珍しいものではなくて、ありふれたものなんですが、例えば直径が3ミリ以下の動脈瘤で、を持っている方で、その動脈瘤が一生のうちで、出血する可能性っていうのは、動脈瘤を持っている方の中の、100人に1人なのです。つまり、動脈瘤を持っている方の、100人に99人は、実は今までは持っていることすら知らずに、機嫌よく、くも膜下出血や脳出血を起こさずに、人生を終えていくっていうパターンがほとんどでした。ほとんどは、ご自身自身が脳動脈瘤を持っていることすら知らずに、人生を終えていきました、今までは。ただ、やはり、最近の検査技術が発達している、おかげというか、せいというか、一つの問題点としましては、やはり、脳動脈瘤と見つかってしまった、という事実が、やはり、ご本人、患者さんご本人を非常に苦しめてしまうっていうケースもあります。例えば、出血する可能性っていうのは1%とはいえ、やはりその動脈瘤を持っているってことは、頭の中に爆弾を抱えているっていうふうになってしまいますので、MRI でそういう所見ありますよっていうふうに言われたときに、非常に落ち込んでしまったり、どうしようかと思って、ちょっと気持ちが鬱状態になってしまう方もいらっしゃいます。そういった方が、どういうふうに受け止めていったらいいか、っていうお話を今日させていただきたいと思いますが、まずは、3ミリ以下であれば、出血する可能性っていうのは、1%以下なので、そういう当院のような、クリニックで半年に1回とか1年に1回、画像の定期検査をやっていく、ことで、そんなに、怖さはない。それ以外の時はそんなに動脈瘤を忘れても、一般的な生活してもいいんじゃないかなとは思います。あと、ご自身の中で、やはりその、動脈瘤に対して、どういうふうに向き合ったらいいか。僕自身は、2点ポイントを押さえればいいと思います。まずは、動脈瘤を大きくしない、あるいは他に動脈瘤を作らないポイントとしましては、やはり、血管の動脈硬化という、動脈硬化を進行させないということに、尽きると思います。血管の動脈硬化を進行させないために、人間ができることっていうのも、基本的には決まってまして、そのポイントを押さえればいいわけです。何ができますかというと、基本的には血圧、コレステロール、糖尿、尿酸、タバコ、ストレス。この危険因子っていう、動脈硬化の、リスク因子っていう、因子の管理をしっかりやっていくことで、動脈硬化の進行は、ある程度抑えることができますので、そういった意味で、60以上の方であれば、内科的な管理っていうのをしっかりやっていくっていうこと。もう一つ、2点目は、動脈瘤を大き、1点目が動脈瘤を大きくさせないっていうことの、管理ですね。で、それでは、動脈硬化を、進行させないっていうこと。で、2点目は、出血させないためにどうしたらいいかってことなんですけども、基本的にはその動脈瘤っていうのは、突然出血するものではなくて、やはりその血圧の変動があったり、その体に、ストレスが溜まって、疲れが溜まってきているときに、出血、してきます。で、やはり一番怖いのは、その、 以前のビデオでもお話しさせていただきましたけども、今までいろんな部分で頑張ってこられている方であればあるほど、今までの習慣が、頭痛いけど仕事頑張ろうとか、体だるいけど仕事やったら紛れる、めまいするけど仕事休めないしって言って、今まで、何十年と体からの症状を抑えて抑えて抑えて生活してこられているので、体が調子悪くても全然気づけない体質になっている方っていうのがほとんどです。ですので、やはりその動脈瘤を持っている方で、やはり一番怖いのは体が調子悪いのに、やはりその体が無理してしまって、血圧の変動がひどくなって、出血してしまうっていうパターンが一番怖いです。それを予防するにはもう本当に体の調子を理解するっていうか、その体の調子をわかる能力を身につけていくっていうことに尽きると思います。そのために、当院では、1日1回か2回は、ご自身の体を、調子を取る時間を作りましょう。そのために、その時間帯は意識して力を抜くっていう、運動をしていきましょうっていうご指導させていただいてます。実際、体の調子が、取ることができれば、ちょっと体が調子悪くなれば、今日はちょっとセーブしておこうとか、そういった、コントロールが効きますので、やはりその何度も言いますけど、一番怖いのは調子が悪い時に調子が悪いと気づかずにいろいろ頑張っちゃって、それが溜まって動脈瘤が出血しちゃうっていうのが一番怖いわけで、逆に、調子が悪いことが分かっていればそれをセーブしていければ、そんなに動脈瘤、3ミリ以下の動脈瘤を持ってても、通常は、突然出血するってことはあまりはない、考えられませんので、心配されなくてもいいんじゃないかなと思います。なので、やはりその、頻回に頭の MRI 取ってチェックする、あるいは採血してチェックする、何か検査してチェックするという以上に、ご自身の、お体の調子を理解するっていう、能力、感覚をもう一回取り戻していくっていうことの方が非常に重要ですよっていうお話を、今日再度させていただきます。それが、やはり動脈瘤持ってても出血させないっていう、すごくポイントになってきますので、結局は、やっぱり動脈瘤を健康的に意識するっていうことが、やはりその、動脈瘤出血させないっていうだけじゃなくて、体が健康になって、体の状態も良くなって、体のパフォーマンスを上げていきますので、やはり出血するか出血するかっていうと、見えないものを心配するっていうよりも、体の状態を良くしていく、体の状態を分かるように意識して力を抜く、バランスをとっていくっていう時間を5分、10分積極的に作っていくっていうことの方が、健康的に、動脈瘤を持っている方でも、その動脈瘤と向き合うような、マインドセットになるんじゃないかなと思います。今日は、今の時代になって、よくその未破裂動脈瘤の患者さん、持たれている患者さんが非常に多くなってきましたけども、3ミリ以下の未破裂動脈瘤に関しまして、どのような対応をしていったらいいのかお話しさせていただきました。一つは、動脈硬化を進行させない、内科的な管理をしっかりするということ。もう一つは、動脈瘤を出血させないようにするためにはどうしたらいいか。それは、ご自身の体の調子を理解するようになるっていうこと。体の調子を取る、体の調子がわかる感覚を持つように、日々、そういったトレーニングを5分、10分意識して力を抜くっていうのをしていくことが重要ですよっていうお話をさせていただきました。今日は以上です。